ただいまから2024年8月18日年間第20主日の、礼拝を捧げていきたいと思います。本日の御言葉は、ヘブル書5章7節、から、10節まで、ヘブル書5章7節から10節まで。説教題は大祭司とは何かシリーズの5、自分を捨てること、自分を捨てることと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の上に聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼクの霊に従い神によって大祭司と呼ばれました。大祭司とは何かのシリーズも、今回で終わりであります。旧約聖書朗読においてですね、本日は箴言の9章の1節から6節を読みました。そこには、知恵が、さあ私のパンを食べなさい、私が混ぜ合わせたブドウ酒を飲みなさい、浅はかさを捨てていきなさい、分別のある道をまっすぐに歩みなさいと知女たちに命令して呼びかけさせているわけですね。知恵というは何のことでしょうか。知恵とは何なんだろう。神を礼拝するものとして浅はかなもの、良識のないものが習得すべき、何らかの処世術だとか、あるいは生活の、知恵なのでしょうか。神様は私たちに世当たり上手になってほしいだけなのだろうか。違いますね。そういう知恵のことを、箴言で知恵と称しているわけではないわけですね。そのことは遠く、新約聖書に至ってコロサイ書の2章3節で、知恵の正体がわかるわけですね。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。この知恵とはキリストの内なる知恵であると、いうことがわかります。キリストは何のために、知恵と知識になってくださったのかと問うならば、キリスト教的な生き方の、技法論を伝えるためでもないし、ましてや、それ以外の技法論を伝えるためでもありません。神との関係において私たちが立ち返ることを望まれているがゆえに、キリストはその立ち返りの知恵と知識を教えてくださったわけですね。知恵と知識そのものになってくださったわけです。なぜならば立ち返ることについて箴言は9章10節で、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることであると書いているからですね。さらに他の箇所では知恵は人々のところへと出向き説教までしています。箴言の1章の20節から33節、知恵は大通りで叫び、広場でその声を上げ、創造しい街角で叫び、町の門の入り口でその言葉を語る。浅はかな者よ、お前たちはいつまで浅はかなことを愛するのか。罵る者はいつまで罵ることを欲するのか。分別のない者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に立ち返れ。お前たちに私の霊を注ぎ、私の言葉を知らせよう。私が呼んだのにお前たちは拒んだ。手を差し伸べたのに耳を傾けるものはなかった。お前たちは私の忠告をすべてなおざりにし、私の叱責を一つも受け入れなかった。私もお前たちが災難に遭う時に笑い、恐怖がお前たちを襲う時嘲笑う。恐怖が嵐のようにお前たちを襲う時、災難がつむじ風のようにお前たちに来る時、苦難と苦悩がお前たちを襲う時、その時、私を呼んでも私は答えない。私を探し求めても見出すことはできない。それは彼らが知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を受け入れようとせず、私の叱責をことごとく侮ったからだ。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分が企んだことで腹を満たす。浅はかな者の配信は自分を殺し、愚かな者の半身は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。まあちょっとですね、厳しい内容が書かれていますけれどもね。これはですね、私の忠告をすべてなおざりにしとかね、お前たちは 私が呼んだのに拒んだとかね、私の史跡に立つから、これもあの全てキリストにのことを言ってるんですね。あえて言うならばキリストの、内にある知恵と知識、すなわち十字架の奥義ということになりますね。しかしこの説教の後ですね、知恵はですね、このようにも言っております。自分の家を建て、石の柱を7本切り出し、生贄をふぐり、ぶどう酒を混ぜ合わせ、その食卓も整えと、いう箇所ですが、主の食卓のために家を建てているわけであります。ですから、説教というのは、神の、自分の家というのは神の家ですね、知恵と知識を内に秘めるキリストを通してですね、キリストご自身が知恵と知識の限りを尽くし、私たちを、一人一人神の家に立て上げていく、そして愛の結び目によって、接着していく、そして、私たちに、主の食卓を、備えて、くださるわけですね。整えてくださるわけです。主の食卓といえばもうご聖餐式ということになりますね。ですから、説教の、起源というのは、キリストの知恵と知識によりますし、ある意味キリストの知恵と知識が詰まったこう聖書から説教をするのは当然のことでありまして、その説教の効果ですけれども、神の家を建て上げる、神の言葉は神の家を建て上げるわけですね。そして主の食卓を整えていくということでありますね。で結果的に、キリストの知恵と知識は、説教を通して神の家を建て、主の食卓において私たちがキリストの血と体に預かることができるように、主の神の家において私たちが養われることができるように、ということを予言しているわけです。ここで、7本の石の柱というのは出てきますけれどもね、古来から、完全とか7つの秘跡とか天地創造の7日間とか神言の最初の7章とか比喩的な表現だと考えられてきました。でも結局ですね、まあそういう難しいことは分かりませんけれども、どれが正しいかっていうことは、まあ、特定不能であります。結局建物に関する言葉なので、自分の家を建てるとは、もちろん異教の神殿を、示して、それを建造するということではなくてね、神の神殿、すなわち聖霊による教会を、旧約の範囲内で絵画的手法で、描写していると言えましょう。2点ですね、1番目が、自分の家である教会を建てる、そして2番目、主の食卓の準備であります。1番目の教会を建てることに関してはマタイの福音書の16章の18節、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことができません。まあ、ですから、使徒ペテロの信仰告白という岩の上に、キリストはキリストご自身の教会を建てるということを約束されているわけですね。で、まあ、だからキリストに対する信仰の告白がない教会というものはありえないわけ、ない教会というのはありえないわけですね。で、2番目の主の食卓の準備に関しては、ルカの福音書の22章の7節から13節、杉越の子羊が、まあ、より詳しく書かれているわけです。杉越の子羊がほふられる、立てなしパンの祭りの日が来た、イエスは杉越の食事ができるように言って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。彼らがイエスにどこに用意しましょうかというと、イエスは言われた、いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います、その人が入る家までついてきなさい、そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい、すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます、そこに用意をしなさい、彼らが行ってみるとイエスが言われた通りだった、それで彼らは杉越の用意をした。その上で知恵は、さあ私のパンを食べなさい、私が混ぜ合わせたブドウ酒を飲みなさいと招いています。この招きは命の道への実情の招きであります。イザヤ書の55章の12節、誠にあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく、山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木も皆手を打ち鳴らすと、主の食卓に行くことの喜びっていうのはね、こういうところにあるわけですね。だから教会で、キリストを通して神を礼拝する、 この喜びをね、イザヤ書はもうすでに予言していますね。正反対に6節の浅はかさを捨てていきなさい、分別なる道をまっすぐに歩みなさいというのはですね、主の食卓の招きを命の道としてね、しなければいけないのに、それをあざけって退けて拒絶するのは滅びの道なんだよっていうことをね、浅はかさをっていうふうにね言ってるわけですね。それを捨てなさいって、なぜかというと滅びの道だからということですね。ルカの福音書22章の14節から20節、その時刻が来てイエスは席に着かれ、使徒たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越が神の国において成就する前、私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います、今から神の国が来る時まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私は覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。このようにね、主の食卓が、具体的にこう主の、晩餐生産に繋がっているということがね示されます。本文にはキリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の家に聞き入れられました。7節、そのように書いてあります。以前ですね、キリストの受肉とゲッセマネの祈りが大祭司の条件であり、キリストはそれらを、満たしたお方だ、だから大祭司キリストなんだ、まあ、このように学んだわけですが、主の、祈り、ゲッセマネの祈りですね。しかし私が望むようにでなく、あなたが望まれるままになさってくださいという、この祈りにこそ唯一の大祭司であられるキリストの信仰の本質が明らかにされております。正反対に私たちはいつだって自分自身の望むままになさってください。私が望むようにしてください。こうしてください。ああしてくださいっていうふうにね、祈ってしまう弱さと愚かさがありますけれども、真のキリスト信仰に立ちたい場合は、キリストにがゲッセマネでどう祈ったかということをね、その祈りと一致しなければいけませんね。私が、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいという御言葉に一致して祈ることができるようになれるかどうか。マタイの福音書26章の39節、それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈られた。ここは平行箇所ですけど、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと。ゲッセマネの祈りを受けてそのように祈ったイエスキリストを信じた私たちも、他の誰でもなくキリストに祈られてですね、キリストに祈られて信仰が守られていることを痛感するのであります。逆にキリストに祈られていなかったら、他の人からも取りなしの祈りはないはずであります。でもキリストは私のために信仰が持てるように祈ってくださった。だから、まあ、ある人にとってはキリストだけかもしれないが、しかし、ある人たちにとってみれば一人二人と、私たちが信仰をも、ね、持てるように祈られて、救いのために祈られたというね、取りなしがね、目に見える方で示される場合もあります。だから別に優劣はね、目に見えないキリストだけに祈られることが最大の栄誉で、栄光で栄誉であります。特権でありますね。信仰が与えられるようにってキリストはね、神様に願ってくださったんです。でもある人たちは、その人たちの、まあ、ケースバイケースですけどね、個別具体的に、キリストの、主権によって、権によってですね、目に見える形でこの人が、あの人が、まあ、私たちの一人一人の救いのために祈ってくださったということをね、教えられる場合もあります。まあ、言うやつはないです。何回も言いますけどね。ルカの福音書22章の31節から32節。ここに優劣がないことの証拠があります。ペテロは他の誰かに祈られたんじゃなくて、キリストのみに祈られたから信仰を維持することができた。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。故にキリストの信仰に一致して、自分自身の、まあ、キリストの祈りにも一致して、 自分自身、キリストの願いって何かというとね、しかし私が望むようにだから、あなたの望むままを行ってください。これですよ。自分自身はそれまでの我流の信心から脱却すべきです。離脱すべきです。キリストが、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。三十二節、このように言ってくださってるのだから、他にペテロのために祈ってくださった人はいなかったんです。でもキリストは祈ってくださった。だからいよいよ神の言葉、聖餐、聖霊、礼拝などを通してキリストに祈られていることをよりどころとして次のように告白したいですね。ガラテーション2章20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。キリストの神に対する信仰に一致していくならば、キリストのうちに留まり続けて、信じ続けて、祈り続けて、使い続けて、愛し続けるように導かれます。そのようにしていきたいっていうふうにね、志が与えられていくんですね。さらにキリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学びと8節本文に書かれていますね。お受けになったさまざまな苦しみとありますけれども、もしもキリストが何の苦しみもなく心を砕かれることもなかったら、キリストの受難は私たちにとって何の慰みにもなりません。キリストは苦しんでくださったから、苦しみをさまざまに受けてくださったから、私たちにさまざまなキリストにおける慰めが与えられるようになったわけです。しかしキリストは死やその他の悲惨を私たちのために耐え忍んでくださって、苦しみの感情にあえて悩まされたのであります。でこの点を、3つのポイントでね、具体的に言うと、1番目マリアのフィアット、フィアットというのは慣れかし、そうなりますようにという言葉ですけども、が1つで、2番目はキリストご自身からゲッツェマネの祈りですよね。そして3番目が、十字架上の、第4の言葉である、祈りですね、4番目の祈りですね、まず第1のマリアのフィアットですけども、ルカの福音書1章38節をそのように言います。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように、すると御使いは彼女から去っていった。これがですね、ゲッツェマネの祈りを準備するマリアの信仰、告白だったわけですね、同意だったわけですよね。あなたのお言葉通り好みになりますように、なぜならば私は主の女奴隷だからですということですね、で2番目ゲッツェマネの祈りですね、マルコの福音書の14章36節別の並行箇所です。そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、あなたのお言葉通り、私は主、ご覧ください、私は主の恥ためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと言った若き日のマリアには到底届かない祈りをキリストはゲッセマネに祈った。しかし私の望むことではなく、あなたが望みお望みになることが行われますようにということですね。そして3番目、マタイの福音書27章の46節3時頃イエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これ我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかという意味であるということですね。従順を学びの、この従順という言葉、イパコイという言葉でね、聞き従うこととか服従という意味ですけど、これらを先ほどのね、マリアのフィアット、ゲッツェマネの祈り、十字架上の第四の、祈り、ということでね、それが服従の、あるいは聞き従うイパコイの、意味ですけどもね、中身ということになります。まあ神から捨て去られるようなことがあってもキリストは神を信じ抜いた、叫び続けたということですね。そしてまた、マリアの信仰にもあったように、神の言葉が好みになりますように、ゲッツェマネの祈りは自分の望みではなく、あなたがお望みになることが行われますように、これを全て含めて聞き従う服従というふうに、そういう神との関係を主は望んでおられる。 元に戻るとキリストは肉体を持って生きている間自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の上に聞き入れられましたと書かれておりますから、キリストの望みではなく我らの望みではなく神の望みが実現しますようにという祈り、またあるいは信仰が、経験に、つながっていくわけでありますね。すなわち経験とは死に対する恐怖のゆえにではなくて、経験というのはギリシャ語でエブラビアという言葉ですので、真剣さのゆえに、切実さのゆえに、神に対する畏敬のゆえに聞き届けられたというところにね、ゲッツセマネの祈りの福音があるわけですね。祈りの福音があるわけですね。本文には重ねてですね、キリストの神に対する畏怖のゆえに完全なものとされ、ご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となりと旧説続けられております。キリストが完全なものとされたというのは言うまでもないことでありますけど、もともとキリストが不完全だったから完全なものにされたというわけではありません。キリストは神の御子であられましたけれども、私たちのために取りなしてでもあるということを明らかにするために、大祭司たるキリストの完全、これを強調しているわけですね。キリストは信じられるべき救い主であると同時に、私たちの、信仰者としての歩みを、固くしてくださる大祭司でもある、取りなしてであられる、私たちの罪の犠牲そのものであられる、罪の許しそのものであられる、この信仰から信仰へを実現してくださった方、創始し実現してくださった方、これをね言ってるわけであります。別に不完全だったっていうわけじゃないです、確かに私たちがキリストを信じて洗礼を受けて、その時から、何年もね信仰歴が経てね、キリストの取りなしてたるね重要性、尊さ、そういったものをね学びの中で深くなることは、経験の中で深くなることはありますけれども、別にそれは最初キリストがその大祭司であるっていうことがね聖書に書かれてなくてね、だんだんその主観的なキリスト像がね、成長するっていう意味ではございません。キリストはもともと大祭司でありました。完全なる大祭司キリストを有するキリスト者は本当に幸いです。キリストは完全に人になったし、神より任命され、そして苦難を経て完全とさせられ、今神の右の座に着座されております。キリストのこの謙遜と従順と栄光とが私たちの救いの源となりました。故に私たちの救いは確固不動です。もう揺るがされることはないということですね。救いの確信においてね、ゆらゆら揺れている人がいるかもしれませんけれどもね、キリストの家に大丈夫だということ。メルキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。10節に書かれておりますけれども、これは5章6節の詩編110編4節の引用を言い直しているにすぎません。ヘブル書の5章6節、別の箇所でもあなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。キリストの服従の果実は、キリストに従う者たちに限って与えられるものでありますね。キリストに従わないで、いる者たちは、その果実を味わうことができない、し群衆と言われてしまいます。キリストは死に至るほどの謙遜の証言と印を示してくださいました。キリストの死において神に対する服従は完全に学び取られたと言えます。キリストはご自身を捨てるように導かれたのだから、私たちも自分の意志を、捨てて、私たちが恐れていた死を心からね、喜んで、くださったキリストをに身を寄せ、忍耐し、そして神に従い尽くした、キリスト信仰のね、中心に置かなければ いけません。だから私たちもまたキリストに倣って、さまざまな苦しみを通して最後には死そのものを通して、神への服従を教えられていくべきだし、御言葉によって鍛えられていく必要があります。最後に、マルコの福音書8章34から38節、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれをしない。 私は福音のために命を失うものはそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛容と罪との時代によって私と私の言葉を始めな人の子も父の栄光を帯びて聖なる見つかりたちと共に来るときその人を始めます。お願いします。愛する天の父の神様、本日は自分を捨てることと題しまして、御言葉を取り組みさせていただきましたけれども、本当に、生きているのはもはや私ではなくキリストであると、そしてキリストに服従していく従っていくことにおける、神の祝福は、あまりにも大きいのであるということを、覚えて感謝いたします。どうか私たちが、これからもキリストに仕え、そして聖霊の導きに、服従し、心の底から、神と人々に仕えて愛することができるように導いてください。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。